皆さん、こんにちは。こんばんは。毎度っす。いつものやつでございます。はい。さくらさん、こんばんは。毎度でございます。名前をわかりやすいように、レイヴンズナイト掲示板と同じ名前に統一してみた。ありがたーい。これで、私、さくらんさんとお呼びせずに、良くなった感じなのかなって思います。はい、というわけで22時半と、アリスさんが、今日はまだ連絡ございません。お、椿ちゃんが椿作ると聞いて、あ、作りますからご安心ください。どっかのタイミングでね、配信とか撮ろうかなって思ったりしております。そう、いやー、500人いったんでね、チャンネル登録者数500人いったんで、なんかそれにあれした企画をやろうかなって思っておりますんでね。いや、というか、アリスさん、連絡してみようかな。とりあえず、いつものように。そう。先週、そうだったんですけど、なんか調子悪かったらしくてですね、その、翌日の、セブンデイズトゥーダイ無双も、ちょっとね、あれな状態で、ちょっとね、お呼び、したいと思います。泉さんもこんばんは、待機中ありがとうございます。ちょっとアリスさんをお呼びするよ。トゥポポポポポポポポポポポポポ、ちょっとうるさいんで、ちょっと若干、音量下げつつ、ポポポポポポポポポポポポ、さあアリスさんはいらっしゃいますでしょうか。もしもしもしもし、体調、そう、体調がなんか、だいぶ悪かったらしくて。お、アリスさん出た。おはようございます。
おはようございます。
寝起きだね。大丈夫？起きてる？
あ、こんな時間なんですね。
あ、もうこんな時間でございます。
おはようございます。
おはようございます。まあ、準備できたら例の放送ブースの方でお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
苦しいです。
おっとっとっとっとっとっとっとっと。ちなみに、こちら、まあ、無理、やばそうだったら無理せずに、ちなみに、例の、あれかかったってことは、あれしてもあれで大丈夫？
もちろんです。
オッケー、了解でございます。じゃあ、とりあえず一応ね、放送ブースにおりますので、気力が残ってたら、お越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。
もう、ちょっと。
無理か。
動けない。このまま話
す。このままでもいいよ。大丈夫よ。はい。はい、というわけでですね、大丈夫ですか。実を言うとですね、アリスさん、先週、何でしたっけ、セブンデイズトゥーダイ無双の後、なんか調子悪かったので、病院に行ったら、どうやら、あれだったんですね。そう。
あれだったんです。
コロコロ
そうなんですよ。
そう、アリスさんね、実を言うと、コロコロにかかっちゃったらしくてですね。
罹患しちゃいました。
あちゃということでですね、今日はいつもアリスさんは、放送ブースに、来れなさそうなので、代わりに人形、アリスちゃん人形置いとく感じでいいかな。まあ、無理せずにですね。そこ、567
で。アリスも今度、アリスちゃん人形におけるアリスちゃん人形加工。
お、いいね。567でございます。そう、
アリス。いや、もう、ね、この喉のこのざまよ。
ものすごいガラガラ声になっちゃってますね。
そうなの。アリスの声は声、これくらい高くないと喋れないよ。
無理せずに。
そうなの、大変なの。
あ、そっか、あれですね、 何でしたっけ、風アリスの立ち絵にしておきましょうかね。その方が、皆さんにいろいろと伝わりやすいかなって思いつつはい、というわけでですね、
冷えピタ欲しい、
冷えピタ貼ってる、アリスさんのその風アリスでございます。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、マイトでございます。いや、実を言うとアリスさんは、コロコロウイルスにかかってしまって、今は無理、いや、マジでなんかやばかったら途中退出していただいても問題ございませんのでね。はい、椿ちゃんがね、椿だが脱気まからになろうかってね言ってくれてますけど、椿が抱き枕になろうかって、
抱き枕になって椿ちゃん、
はい、アリスさんは、風ではなくて、某コロコロウイルスにかかってしまったらしくてですねそう、無理せずに、今日もまったりと始めていきたいと思います。レイブンズナイト、よろしくお願いいたします。そう、今日は私、画面見たら分かる通り、かぼちゃ、ハロウィンが近づいておりますので、かぼちゃ頭をかぶっております。はい、しすいさんも、俺も2ヶ月ぐらい前になったな、お大事に。そうね、最近なんかコロコロもそうですけど、インフルエンザが流行ってるらしくてですね、なんかうちのね、お母ちゃんが何だったっけ、熱は出てないのに鼻水が出てるからって言うんで、一応検査したらインフルエンザだったらしいです。で、まあその後帰ってきて熱測ったら一応37度ぐらいあったらしいですけど、いやいやいやいやいやいやいやいやね、そう、
僕ね、
そう、最
近、僕ね、
うん、
金曜日に、
はい、
ちょっと木曜日なんかだるかったから、
はいはいはいはい、はい、
一応風邪かもしれないと思って薬をもらいに行こうと思って、
はい、
近所のところ行ったんですよ。
はいはいはいはいはい。
それで、一応コロナ検査しますかって言われて、
はい、
お願いします
って。コロナの検査もしますかって、まあ風邪っぽかったからね。はいはいはい。
うん、で、別の隔離されたところ行って、
はい、
ずっと待ってて、
はいはいはい。
で、例の長い綿棒みたいなやつですよ。
あー、なんか私は、が検査した時はなんか試験管っぽいのに唾液を入れたみたいな感じのことをやったりしましたけど、最近だと綿棒を鼻にブスーなんですかね。まあどっちもやり方があるのかな。
うん、
で、例の鼻の穴に白くて長いものをブスって刺されたわけですね
表現、
はい。で、結果、
それでさ、
はいはいはいはいはい、
あれなんだよ、
どれだ、
綿棒めちゃめちゃ痛かったんだけど、
ああ、まあ確かにあれ慣れないと痛いですよね。
そうなの、
はい。
で、ゆっくりゆっくりじっくりじっくりやれたからめっちゃ痛くて、
想像するだけで、ね、鼻が、
もうそれで検査結果を、
はい、
他のところのちゃんとした機関に渡して、
はい、
次、翌日出す結果と、
はい、
10分後に分かる結果とどっちにしますかって言われて、
まあすぐ分かりたいですよね。
もう10分後に、そっちの方が安かったから。
あ、まあそれそうだ。はいはいはいはい。
うん、そしたらまあ陽性ですって言われて、
あららららららららら。
それで、じゃあこれ記念にって言って、なぜか記念にもらってきたんだろう。
何を、綿棒もらってきた、綿棒じゃないですよね。何もらってきたんですか。うん、
陽性の線が入った。
ああ。
機械。
ああ、なるほど、抗原検査キットみたいなやつ。くれるんだそれ。
そうなの。
はあ、はあはあはあ。なるほどね。あ、当選坊じさんさん、ニコニコ王国ありがとうございます。おかげさまで現在第30位1位にランクインしましたね。1を引くと30位ですね。じゃあ1位ですね。はいはい。 何でしたっけ、試験管は抗原検査、ああそう、あの抗原検査とかなんかあの何でしたっけ、PCR 検査とかあるらしいですね。お、こんばんは、デトリクス X さん、デトリクス X さん、こんばんは、篠森近さんもタイトルコールまでに集合、うん、皆さん、タイトルコールまでに集合していただければと思います。そして最近ワクチンやってないけど、どうなん、大丈夫なんでしょうかね。なんかワクチン接種とかも今有料なんでしたっけ、やろうと思ったら、お、なんとなんと、さらに当選ボーイおじさんさんが、おいニコニコ広告いただきました。現在第7位にランクインしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、まあ、そんなこんなでですね、つくわきちゃんが抱き枕アピールが激しくしておりますが、あ、そうそうそう、ということはコロコロになっちゃったってことは、もうお仕事とかは強制的にお休みみたいな感じですよね、もちろん。
そうなんです、17日までだったんですけど、
はいはいはい、
喉がこんなじゃちょっと無理で、
あ、まあまあまあまあそりゃね、
うん、で今日と明日休んで、はい、結局また金土の休みまでつなげてもらって、
はいはいはいはいはい、
日曜日に復帰できるかなと思って、
まあ無理せずにね。
それがさ、
はい、
そしたら今度さ、
はいはいはい、
薬処方しますかって聞かれたんですよ。
ほうほうほう、そう、コロナって今お薬あるんですか。
あるんですけど、
はい、
もう国から出してくれないので。
あー、なるほど、自分で、はい、
そう、で3割負担で、
はい、
9000円です。
高っ、え、そんなにするの。はい、かがみさんこんばんは、アリスさんどうしたの、アリスさんは、某コロコロウイルスにかかったらしいです。そう、優勝になってしまうらしいんで、まあ、3割負担で9000円、あー高いねそれ。
そうなの。
そう、私もね、なんだったかな、帯状疱疹ができた時の、抗生物質かなんかがアホみたいに高かった記憶があるんですけど、
うん、
バルトレックスかなんかそんな感じの錠剤だったと思うんですけどね。それが
出たな。なんか、戦えそうな、
ね。戦えそうな、名前。あ、ちなみにコロナの、お薬って、戦えそうな名前だったりしたんですか。
うん、
タミフルとかじゃなくて、戦えそうな名前だったりしたんですか。はい、
いや名前出てこなくて、
なるほど。いや、めちゃめちゃ高いですね、それは。3割負担で9000円、
薬じゃない、薬でなんだっけな、処方で、
10割負担だと、あれか、
ラゲブリをかぶせる。
ほうほうほうほうほうほうほう、
ちょっとこれね、
はい、
ラゲブリを、
ラゲブリを、
うん、でちょっと検索してほしいんだけど、
ほうほうほうほう、
画像を見ると真っ赤な、
はい、
200mg って書いてある。
はいはいはい、出てきましたね、82って書かれてるやつですね。
そうそう、これね、
はい、
でっかいんですよ。
でかいのね。
うん、
あ、そう、あ、見た感じほんとでか、大きさ的には、あ、2センチある、でか
っ。これをね、
はい、
4錠飲めっていうの、
なんと。
僕さ、錠剤飲めないじゃない、はい、
あ、そうですね、お薬飲むの苦手なんですよね、確か。
そうで、ラップの上にさ、
はい、
全部出すわけよ。
はいはいはいはいはい、
いい加減この薬もちょっと古いのか、
はい、
両端の方が固まってて、
ほうほうほうほうほうほうほう、
で、粉をまず潰すんですよ。
はい、
それで、粉を潰すっておかしいけど、粉を潰して、うんうん、砂糖をもりもりして、
はい、
混ぜ混ぜして、
はい、
で4回くらいに分けて飲むんですよ。
はいはいはいはい、はい、
だけどなんか味が金属っぽくて、
ああ、まあまあその味をごまかすために ね、あのカプセルにはしてますが、そう、アリスさんの薬ソムリエからしてもまずいとか、
まずい、
まずかった、
激まずい、激まずい、だけど9000円もしちゃったから
飲まざるを得ない。
そうで、これちょうど、
はい、
と10回分、
はいはいはい、10回分、
朝と夜に4錠ずつで10回分、
はいはいはい、
40錠入ってるんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
で、5日間でやっと今日の朝飲み終えたの。
ほう、はい。
まずかったんだけど、
うん、
でこれ飲んだ途端に発熱して、
はい、
戦ってるんだと思うんだけど、
はい、
あんなにだるかったのが、
うん、
飲んだ途端に38度区分まで出て、
熱が、はいはいはいはい。
でも今戦ってるから熱下げるわけいかないなって思ったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
で次の日も38度9分のままキープしてて、
はい、
でもちょっと苦しいんで解熱剤飲もうと思って、
はい、
でも炎症まで止めてしまったら、
うん、
戦ってないなって思っちゃうから、カロナールにしたんです。ロキソニンじゃなくて、
ロキソニンじゃなくてカロナールにして、あの熱だけを下げるみたいな。
そうそうそう、でカロナールの、まあやっぱ推奨もされてるからカロナールにして、
はい、
37度6分まで下がるんですよ。
うん、
まあ程よく下がったからちょっと楽になったなって思って、
はい、
でまた薬切れると38度9分まで上がるんですよ。
ほうほうほうほう。
なんでそこでキープしてちゃんと正確に38度9分なのって思って、
ね、あのアリスさんの、体内体温調整機能はものすごい正確らしいですね。
そうだ、めっちゃ贅沢で、
はい、
いっそ39度まで行ってよって思ってなんで38度9分なのって思って、
ね、まあ、体温計のね、あれかもしれませんけどね。
うん、でまた苦しくなってから薬飲むと37度6分まで落ちるんですよ
体内体温計正確すぎやろアリスさん、それね。
そうなの。もうだけどさ、普通だったらカプセルって腸まで届いて、
はい、
腸でオラーって喧嘩かまして、
はいはいはい、
熱が上がるところ僕胃袋でやってるんだなって思って
そっか、あれですよね、カプセル開けて飲んじゃってますからね、
う
ん、
そうなの。
あ、ちなみにあのコメントでですね、ちょっと いくつかありますが、ちょっと拾っていきますね。エイチャルさんは風邪ひくの？いや、私結構風邪ひきます。ただ何でしたっけ、インフルエンザはね、生まれてこの方1回だけかかったことあるんですね。で基本的にはあんまり、まあ風邪ひく前にいろいろとね、飲み薬飲んだりして、あ、風邪ひく前に風邪薬飲むみたいな感じで対策をとってるので意外と大丈夫だったりしますけど。そう、篠森ちかさんがマジで気をつけんとな、コミケどうしよう。コミケね、まあ、
コミケも終わったんじゃないの？あ、これか、
冬ですね。で、何でしたっけ、そう、アリスさん寝た方が良いのでは。もう 寝ながら配信してますよね、アリスさん、これ。
イエス。
はい。で、蜂蜜効かないんですかね。蜂蜜はどうなんでしょうかね。蜂蜜とか風邪。
蜂蜜 100% 飴舐めてます。
わお。で、シスイさんが、俺がコロナの時はカロナールだったらしいですね。はあ、ははあ、篠森さんも自分がかかった時はこんな薬処方されなかったな、カロナールを飲んだ気がする。そう、コロナまだ薬が開発されてなかったので、で何でしたっけ、解熱剤で、まあ、自分の体調で安静して治すみたいなのが一般的だったんですけど、そう、こんなね、ラゲブリオカプセルっていうのが出てきたんですね。こうやって元からあったやつなのかな。いや、違うのか。
うん、妹が飲んだのは違う薬で、
はい、
妹の時には味覚障害が起きるとか、
はいはいはい、
味がしないってなって、
うん、
なんかちっとも甘さとかしょっぱさぐらいしか感じなくて、全然食べ物が美味しくないって言って、
あ、
このままだったらどうしようって思ってたって言ってたから、
まあ、これに関してはその重症化のリスクのあるコロナ感染症とか の軽症か中等感症患者ぐらいのあたりに投与されるらしくて、去年の 12月、じゃあ去年じゃないわ、一昨年か。へえ。
うん。
そう、鬼は風邪ひかない鬼はね、いやでもなんか鬼も風邪ひく的な、なんだろう、
ことわざか、
ことわざが違うかったっけな。はい、さくらさんがインフルは何回も、一番最近のインフルは熱が上がらないけど関節がかなりしんどかったな。そう、何でしたっけ、私のね、お母様、母親がかかったあのインフルエンザは熱が上がらなかったらしいですね。インフルエンザとは診断されましたが、なのでまあまあまあまあまあ、A 型だったかな、 A 型らしいです。でシスイさんが頑丈だな、うどんの力が、いやいやいや、私はね頑丈というよりも結構ね風邪ひきます、ひくんですよよく。そう、実際レイブンズナイトもね、体調不良ということでお休みさせていただいたこと結構あると思うんですけど、だからまああとはあれですね、そのほら私ほら昔舞台役者やってたじゃないですか、タレント活動、そういったんやるともう風邪ひいても本番出ないといけなくなるんですよ。そうなのでね、そのとにかく風邪ひかないようにもう稽古とかでバリバリに疲れたりするじゃないですか、やっぱり 本腰入れてやるとね。でそういう時にこそ風邪をひいちゃうっていうのがあったので、まあ何でしたっけ、そう絶対風邪の症状を予感がした時点で風邪薬をね飲みまくるって感じのことをやってました。
飲みまくる、
なのでね気が張ってる時は全然ね風邪ひかないんですけど、そう私そういうそのタレント活動をやってた時なんかは正月に風邪ひきましたね。30日から1日2日にかけて、その帰省した時に限って風邪ひいてました。ですです。なのでねやっぱり油断すると風邪ひくっていうことはある感じですね。はい、というわけでですね、アリスさんの近況報告も、終わったところで、今日もレイブンズナイト始めていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、あなたにときめきを送りたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、画面向かって左かぼちゃ頭の HRR と書いて HR と、
あ、画面向かって右なんだけどまだ今見れてないアリスラビオです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくり、あ、大丈夫大丈夫、ちょっとなんだろう、これものすごい失礼な話なんですけど、アリスさんのちょっと咳込みの部分にそのドキッとしたりとかキュンとしたりとかっていうときめきを感じてしまった私が変態でしょうか。ダメですね。
いや、どういうことなんだかわからないぞ。
いやいや、普段さ見れない、ほら VTuber 業界ってさ、いわゆるくしゃみ助かる、
風邪引きの ASMR なんてやだぞ。
くしゃみ助かる文化があるじゃないですか。
いや、助からないでくれ。
くしゃみ助かる文化。いや、でもね、マジでね、無理しないでくださいね。はい、もう映像付き、映像込みでお楽しみください。そう、一応、ラジオ番組という掲載を、しておりますのでね。よかったら、まあ、音声のみでも楽しめるように、私らは頑張ってるんですけど、最近は、栄養だ、なんだったっけ、映像頼りの部分もあるかもしれません。椿さんが HR さん逮捕。いやいやいやいや、俺、なんでしたっけ、咳込んでるのに助かってるだけで、逮捕されたりはしないでしょ、さすがに。はい、というわけでですね。
助かってるって。
本日のお題は、本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題はそういったお題でございます。んじゃじゃん、本日のお題、ドキ、キュン、トゥンク。トゥンクってなんやねんって話ですけどね。
変なお題を作ってしまった、
はい、日常生活を送ったりですね、配信とか漫画とかアニメとかゲームとかいろんなことをしてたらですね、ちょっとしたことでときめいたりびっくりすることとかありませんかということでですね、今日はそういったドキ、キュン、トゥンクって言ってみたいと思います。 ますドキッとしたことキュンとなったこと、まあ、トゥンクに関してはこれってさもともとあのトクンかなんかよく少女漫画とかで使われてるトクンとかさそんな感じのオノマトペだったと思うんですよね。そう、それがなんかちょっと、ギャグっぽくというかネタっぽくなってトゥンクっていうのが一時期ネットミームになったって感じでございます。はい、まあ、あの子のちょっとした仕草に、ときめいたり動物の振る舞いにギュンとしたりおやつを勝手に食べたことがバレてドキッとしたりとかですね、いろいろあると思います。ぜひ教えてくださいということでですね、本日のお題は、ドキキュントゥンクでございます。そう、あなたがドキッとした瞬間とかですね、教えていただければ。はい、さくらさん、人気 VTuber かっこ女のおっさんみたいなくしゃみ助かる。いやー、あのね、面白いですよ。あの VTuber さん、あの可愛い女の子があのヘクシャーンとかって、いや、あのついすごい男らしいくしゃみをした後に恥ずかしがってるしぐさにときめいたりとかね、むしろそのギャップ萌え的なものもあるかもしれませんね。はい、そうそうそう、普段ね、あの可愛らしいお姿をしてて、お嬢様ぶってる方がですね、ついつい対戦配信なんかでオラーとかってついついくしばしってしまってあっはってこうね、あのたまにこうお清楚が溢れてしまうっていうのを見てときめくってこととかも、
お清楚が溢れる、
お清楚がお清楚系 VTuber のお清楚が溢れてオンドリアーってなるっていう、はい、そういったことも
エイドリアン、
いやいやいや、オンドリアーエイドリアン違うわなんでなんでエイドリアンやねん
まあ、確かにオンドリアがエイドリアに聞こえて、
まあまあ、なるほど、
ちょっと ロッキーっぽいなって
ね、なんかあのガッデームとかのあのなんか上の最上級とかがジュデームとかっていうのがあるらしいですけどねはい、そう、椿さんが初めてメイドインアビスのナナチを見た時、あ、目覚めてしまいましたね。それは目覚めてしまいましたね。いや、あれはね、あの漫画版見てあのビジュアルにキュンとなって、あのアニメ版を見てその声優さんの、ね、演技でさらに目覚めてしまうっていう、その二重三重にね、メイドインアビスのナナチは、あれはもうね、あれで目覚めた、方いっぱいいるのではないかな。さあ、アリスさんこんばんは、コメントに来ていただきまして、ありがとうございます。ありがとうございますじゃないわはい、む、まあ、今日はですね、アリスさんは音声のみの参加となりますんでね、よかったら、ぜひぜひ、泊まったりしていってください。本日のお題、ドキキュントゥンク、お題への投稿お待ちしております。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板とかですね、あとは何だったっけ、そう、コメント、こちらの配信は YouTube、 ニコニコ生放送、ツイキャスなんかで配信を行っておりますので、それらの、配信サイトでコメントしていただければそちらを拾うこともできますのでよろしくお願いいたします。はい、エイチャルさん、アリスさんと結婚しちゃいなよ。なんちょちょちょちょちょちょちょちょどこからそれ出てきた
どこから出てきた、
どこから出てきたんですか本当にね。はい、そうでですね、ちょっとあのアリスさん、ちょっと気づいてるかどうかわかんないですけど、私のね、この何でしたっけ、キャラのビジュアルの周りに、キャラクターの周りにこのね白いアウトラインついてるの、よくないですかこれ。アニメチックじゃないですけど、この白いアウトライン、これね、なんか最近新しく入れたエフェクト機能なんですが、これね、あのアリスさんとかにも、まあ、今日はね、動かないアリスさんなので、動く方のアリスさんが来ていただいた時にね、またつけることができるんですけど、これでね、あのアリスさんに、あの何だったっけ、あれあれ、アリスさんのその懺悔室をやる時に神々しいオーラを出したりする時用にさ、
何を、
あのアリスさんのお体の周りにあの神々しいオーラを、出したりするようなことができ るようになっております。
はい、今咳の音を遠ざけようとして、
はい、
見ている方のスマホ遠ざけたけど違う方のスマホ
なるほど。いやね、あのそういうドジっ子な部分とかも、素晴らしいと思いたい。
素晴らしくないよ。
いや、それはね、だって世の中さ、あの配信中に何でしたっけ、鼻水が出て鼻チンをしたくなってですね。
そう、どういうこと？
いや、あの配信中にちょっと鼻水が出たから出だしたからティッシュでさ鼻を噛もうとして、で、あのミュートをして鼻チンをしたつもりなんですが、マイクじゃなくて BGM をミュートにして鼻をチーンってやってしまったっていう、VTuber さんがいらっしゃるんですよ、実を言うと。
あ、なんか言ってたの。
そう。なのでね、突然 BGM を消してですね、鼻チンで超強調みたいな。
任せないで。
ね、そういうのをやらかした、VTuber さんも世の中にはいらっしゃるんでね。ポイポイさんが、お、クリスマス？違いますね、クリスマスではございません。ハロウィンです。
はい、ハロウィン、みんなのハロウィン。
ちなみに本日アリスさんは、何でしたっけ、某コロコロウイルスにかかってしまったので、ベッドの中からお送りしております。おかげで今日はアリスさん静止画でお送りしております。あらかじめご了承くださいませ。さくらさんがやっちまったなということでですね。そう、そんなことがあったんです。ポイポイさんもいらっしゃいませ、こんばんは。はい、というわけでですね、そう、ドキッとしたこと、キュンとしたこと、トゥンクッとなったこと、まあ、その鼻チンなんかもね、いや、さすがにね、鼻チンはね、上級者すぎるのではないかなって思いますけどね。
言ってもいいかい。
はい、どうぞ。
鼻チンって言葉を初めて聞いたんだ。
あ、そうなの？言わない？
まあ、鼻よくチンしてってお母さんが子供にやるけど、
はいはいはい。
鼻チンって略したの初めて聞いた。
え、言わない？
うん。
あ、そうなんだ。ああ。
意味は分かったけど、うん、初めて聞いた。
へえ、意外だ。いや、でも確かに普段から言わないですね。鼻チンしますとかっていう。
うん、うん、
うん。はい、しすいさんがハロウィン、マフティ、ラスティ、AC6。いや、もうだいぶね、しすいさんの頭の中は、コーラルで汚染されてるのではないかなって思います。
はい、頑張ってますか、小堀くんも。
ね、そんなこんなでですね、その、今日のお題のドキッとしたこと、キュンとしたこと、トゥンクってしたことですね、募集しておりますので、ぜひぜひご投稿ください。はい、というわけでお題の紹介が終わったところでですね、いつもの、コーナーの方にも突入していきましょう。よいしょ。はい、ではですね、本日も最後まで何卒よろしくお願いいたします。アリスさんもね、本当無理しないで、自分のタイミングを見てですね、やばそうだったら遠慮なくあれしていただければと思います。あれって何やろ、語彙力なくなってるわということで、適当にジングル流しておきましょう。ジングル、ここのジングルはどれだったっけ、これだね。はい、レイブンズナイト RNN ヘッドライン。はい、RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週1週間起こったちょっとしたニュース、話題なんかを皆様にお伝えしていくと同時に、我々の身近な話題とかもですね、提供していくような、そんなコーナーになっております。さあ、ぽいぽいさん、これちょっとね、後で、ギュンじゃねえよ。はい、こちらはですね、ぽいぽいさんの、コメント、これは後半のお題のコーナーでちょっと紹介させていただこうかな、改めてね。はい、
もう真相です。
ちなみに、しすいさんが、私はいつでも最強か最強に近い位置にいる。ん？何の最強か、何が？
え、アーマードコアだよ。
アーマードコア、あ、ほうほうほうほうほう。
強いんだよ。
ね、しすいさんってプレステ版かな、PC 版かな。 そう、私最近さアーマードコアやってるんですけど、
うん、
そうついつい負けが込むとさ、あのこだわりの装備を捨ててさ、あの勝てる装備に切り替えてっていうことを、あのね、誉れを捨ててしまうことがよくあるんです。
うん、
なので、まあ、誉れを捨てないように気をつけ、両方らしい。あ、そっか、両方。誉れを捨てないようにね、気をつけないといけない、今日この頃ではございますが、まあ、ね、そう、結構、対人環境なんかも結構煮詰まってきてるような、そんな気がしますけどね。はい、というわけでですね、本日の、ちょっといくつかを紹介していきたいと思うんですが、早速ね、そのアーマードコアの話題が出たんで、そう。私、あの、脳内に、こう、コーラルを大量に摂取してですね、そう、妄想のキャラクターを、生み出しました。まあ、あの、いろんな方がね、書いてる、生み出してるんですけど、ポンコツ AI のオールマインドちゃん。オールマインドちゃんを、私が作ったらなぜかロリ化したっていう、また、あの、話をしたと思うんですけど、それをね、ちょっとね、ブラッシュアップしてですね、こんな感じになりました。はい、早速紹介しましょう。ドン。はい。あー、めっちゃ可愛い。自分で言うもなんですけど、ロリオールマインドちゃん。
まだ反映されない。
出すのか、やつを。っていうことでですね。そう、オールマインドちゃんを、私がアレンジして作ったらこうなりました。はい。さあ、アリスさんの感想をちょっと聞きたいね。
緑入れてるね、しっかり
と。どうですか。はい、ちなみに。
かわいいな。
ちなみにですね、よいしょ。そう、何でしたっけ、まあこのね、ニヤッとしてるこのね、にやけ顔からね、あの失敗した時のポンコツぶりで失敗したのがね、アヒーみたいな感じのね顔なんかもね、ちょっとアレンジしてみたりとか、ね、にちゃーみたいな感じでこのね、あのドヤ顔してこう自分の作戦をこうね、立案しつつも、でも実際は あまりにもポンコツすぎて、あばばばばばばばばってなってるような、そんな感じのね、ビジュアルをこう、この口が横に裂けた感とかがね、私結構好きだったりするんですけどね。
まあ、ちょっと目を細めてもいいかも
しれない。あ、まあまあそうですね。そので、何でしたっけ、劇的ビフォーアフターってことじゃないですけど、そう、何だったっけな、その一応ね、下書きの部分からちょっとイメージを変えたんで、若干ね、その今風というかね、頬の丸みとか目を若干離したりとか、そうビフォーアフター
ってことで、アーニャ顔、
なるほど、アーニャ顔にするしかない、あ、なるほどね、アーニャ顔にするのは確かにありかもしれませんね。まあ、そんなこんなでですね、そのこの前の配信でちょっとあの目がね、逆にその大きくなりました。あと瞳なんかも横幅ちょっと広めて、なんか最近のアニメのにありがちなロリッコみたいな感じのイメージにちょっとまとめてみました。そんな感じです。はい、というわけでですね、この子はあの何でしたっけ、私あのこれ、この子黒い子ですけど、もう一個ね、そのアルビノ、俺の脳内イメージだとアルビノのね、あのエアちゃんって子がいるので、そのアルビノの子と一緒に作って二人で踊らせるんだ。白と黒で踊らせるんだ。
なんだかわかんないけど、夢が、
そう、夢がダダ漏れてます。オールマインドちゃんはその黒を基調とした、キャラクターではございますのでね、黒と緑を基調としたしてるんですけど、そう、白髪赤めのアルビノな、ね、ロングヘアの女の子みたいなのが俺の脳内の中で、うごめいていますので、その子とセットで白と黒で なんかしたい的なものがあったりしますけどね。はい、ではですね、今日ちょっと、いくつか皆さんにニュースというかですね、あれを、最近話題になっているそのニュース文をちょっと紹介したいと思いますが、これはね、ちょっとクイズっぽいです。はい、クイズというか引っ掛け問題というか、 はい、というわけでですね、こちら紹介したいと思います。じゃんとトン、はい、60を半分で割って20を足した、数字の答えはっていう、問題文が話題。これね、引っ掛け問題っていうかさ、そう、60を半分で割って20を足した数字の答えはっていう、問題なんですが、これね、さあ、いくつでしょう？お、ケイユガチさん、こんばんは、毎度でございます。これね、そう、意外と引っ掛けでございます。はい、AC6 体は闘争かっこ意味深を求めている。なるほど、闘争かっこ意味深、いやそれは意味深すぎますよね。何も考えなかったら50になりそうだけど、そうなんですよ、60を半分に割って20を足した数字の答えはだったら60、いや50で合ってますね。そう、60を半分に割って、そう、これ60を半分でなので、これね、数学の問題というよりも国語の問題っぽくもありますよね。そう、60割る2分の1プラス20で140。あ、そういう考え方もあるんですよね。そう、これね、なんかいろいろと答えがありまして、60を半分で割って、20を足した数字の答えはっていうことなんですが、60を、半分の30で割って20をで足した答えなので22って答える方もいればですね。そう、ケイさんもがおっしゃるように、その60を半分というか2分の1で割って、20を足して140みたいなね、感にも取れますし、これね、問題文が正直悪いかなとは思います。そう、問題文がね、でこれで、何でしたっけ、AI さんだと、なぜか何でしたっけ、60を半分で半分に割って20を足した数なので、50って答えました。チャット GPT ちゃんは50という、回答を求めました、回答を出しました。そう、なのでね、これなんだろう、最近さ、子供のね、テスト、数学というか算数のテストとかがあったりするんですが、その辺なんかもね、なんていうか、その算数の問題というよりも国語の問題的なね、その問題をどのように読解するかっていう、そういう問題とかもね、結構あったりするのでね、そう、問題文が悪いっていうテスト本当あります。問題文が悪い、そう、何だったっけ、何々を書きなさい的なやつでさ、その何々の部分を回答欄に書いてバズもらう的なね、そういったことも、まあこれはトンチというかへりくつですけどね。そう、もしかして60÷30+2、そう20で、60÷30+20なので、22が正解らしいんですけど、まあ、ケイさんのね、半分、2分の1で割るっていうね、方法の、確かにそれも正解でしょうね。だから、ね、60を半分に割って、10を足した数字の答えはってなったら、ね、50が正解なんでしょうけどね。これまた不思議な。そう。なのでね、これね、普通に問題出すとしたら、60を半分の30で割って20を足した数字の答えはっていうのが正解かもしれませんね。
60を半分で割って20を足した数字も、
そう、ポイポイさんが問題いただきました。ありがとうございます。じゃじゃんと、さあ、ポイポイさんからいただいた、問題を読み上げます。ジェデン、たかしくんは 60円の鉛筆を5本と30円の消しゴムを2つ買いに行きました。筆箱はいくらでしょうか。知らねえよって話ですね。筆箱いくらやねんって話です。さくらさん回答 A、 シルカボケ。たかしくんは60円の鉛筆を5本と30円の消しゴムを、2つ買いに行きました。筆箱はいくらでしょうか、まあ、この問題、見た限りですね、私個人的には何だったっけ、30円の消しゴムって安いなって思ってしまいました。60円の鉛筆はまあありそうなりそうですけど、30円の消しゴムはちょっとなかなか、世の中存在しないのではないかって感じではございますけどね。そう、まあああとはね、何だったっけ、この手の問題だと、問題文が面白いのが、たかしくんは60円の鉛筆を5本と30円の消しゴムを2つ買いに行きました。どうでしょう。どうでしょう。どう、最後どうでしょうってね、締めくくって、いやどうでしょうって言われてもみたいな。はい、そもそも消しゴムって今100円以上するよな。そう、これ物価いつぐらいの物価なんでしょうね。はい、
やっぱりこれの答えは、
うん、
物価が安くていいですね、はい、とかそんな感じ。
そうそうそうそうそう、そう、一緒に定規を買いに行くらしいです。
それとも、
はい、
その消しゴムと鉛筆の値段なら筆箱も50円ぐらいですかっていう質問の質問で返すのはどうですか。
ああ、なるほど。筆箱はいくらでしょうか。筆箱の値段はが、この当時の物価だと、まあ今の筆箱が1000円ぐらいするとして、この当時は今よりどれぐらい安かった時期ですかみたいな感じで適当な例題を、逆に問題を出してね、答えを導くっていう、まあ、ある意味ね、言葉遊び的な部分はあるかもしれませんね。さあ、というわけでですね、次のたかしくんは、30円のチョコと120円のアクセサリーをたかしくんが片思いしている女の子にあげました。たかしくんの恋は実ったでしょうか。30円のチョコと120円のアクセサリーだとね、ねえ、
実ったのかな。
いや、ほら、なんだったっけ、よくさ、子供の頃にさ、お祭りの屋台で何百円安い指輪をこうね、好きな女の子にあげる的なさ、ほら、なんかそういう青春の1ページ的なのあるじゃないですか。ね。いや、まあ、指輪はね、価格じゃないとは言いますけど、そうなんですが、まあこれね、うん、まあ、たかしくんが片思いしてる女の子にあげましたが、たかしくんの恋は実ったでしょうかっていうことではございますが、実ってほしいですね。この話を聞いてちょっと、キュンとときめきを感じました。バジトンプンさんが長文、ところで今何本目っていうね、よくありますね、それ。
うん。
はい、
今何時で、時そばみたいだ。
ぽいぽいさんがね、長文で、この長文を作っている時の先生の気持ちを50字で答えなさい。なんで俺こんなことを考えてるんだろうな、とかね。違うか。ハッピーエンドを望む。いや、意外とね、なんだろう、振られた、たかしくんが、片思いの女の子には実は振られてしまって、ね、幼なじみの、たかしくんの幼なじみの別の子がね、いや、まあまあ、そんなぐらいで落ち込むなよ、ね、いい人いるじゃないかさ、って、私とか、かっこみたいな感じのね。 さ、幼馴染ってさ、なかなかあの、うん、勝てないじゃないですか。
うん。
ね、何でしたっけ、よく恋愛系のね、幼馴染はなぜ負けるのか。なんかそれをね、ちょっと研究してたりすることがあるらしいです。そう、一時期幼馴染は負けフラグという言葉が流行ったっていうことでですね、よく恋愛に負けてるイメージがあったりするんですが、そう、ただね、うん、ただね、これもね、いろいろと、うん、これね、なんか面白い話がさ、
うん、
幼馴染っていうその最高のポテンシャルを持ちながら、なぜ幼馴染が、まあ、突発的に現れる面白い女に負けてしまうのか、この法則はなんかよく動く、じゃあこの法則は要塞とよく起動する軍隊の違いからヒントを得ることができるらしいです。
そんな、
そうそうそうそうそう、そう、まあ、幼馴染という立場は、まあ、主人公に最も近い要塞にあたる重要なポジションであり、まあ、ね、長い年月をかけた構築されたね、その唯一無二かつ難攻不落のものなんですが、ね、そう、なので、まあ、そっから、そのね、壁を崩すため その機動力のある軍隊がその壁を突き崩すみたいなそう、そんな、難しい考察、まあ、これはねちょっと考察が結構、長い長文なので、ここでは紹介しませんし、うん、ね、せっかくなのでよかったら、幼馴染勝てないでググっていただければね、2個ぐらいに出てきたりするので結構面白い感じではございます。はい、はい、ボイボイさんが、ここに200円の幸運のお守りがあります。そしてあそこには1万円の幸せの壺があります。しかし私は2000円引きで売ることができます。買いますか、っていうことではございますか、
うん、
いや、それなら私はその 1万円とその200円を宝くじに突っ込みます
宝くじ、
まあ、幸運はね、でも正直その1万円の壺、まあまあまあまあ、1万円の壺を買うのだったら、その1万円を貯蓄して新たなパーツを PC パーツを買うときに、買い足しにし、買う時の足しにした方が幸せをつかめるような気がします。例えばの話なんですけど、ここに幸せのになれる10万円の壺がありますドーンってあって、うん、その隣に、超高性能グラフィックボード10万円のがありますドーンってあって、
うん、
どっち買いますかってなった時に俺的には高性能グラボを買った方が幸せになりそうみたいなでしょ、
うんうん、
ね、そういうのがね、あったりします。お金の使い方っていうのはね、やっぱ難しい。まあでも人によってはね、その壺を眺めることでね、
うん、
精神の安定が図れて幸せになれるっていうんだったら、まあ確かにね、そっちの、ものを買うっていうのもありかもしれませんけどね、
うん、
さあ、椿さんが、熱測るときに額と額で測られた時はドキッとした。ああ、ありそうなシチュエーションですね、これ本当。熱を測るときにね、
うん。
はい。
思いっきり頭突きかましてか。
いや、それはギュンじゃなくて、ね。ちょっと違うような気がしますけどね。ぽいぽいさんが1000円で買った宝くじ。100円あたり、300円あたりドキ、500円あたりキュン、0円外れトゥンク。いや、どういうあれやねんって話、どういうね基準なのかなっていう、悩みどころで悩むというか、 わからんところではございます。さあ、もう一つですね、こちらちょっとね、面白いというか、今ってさ、 Windows のパソコンってさ、
うん、
OS がどんどん肥大化していって重たくなってるじゃないですか。
うんうん、
そこでですね、なんか最近、何でしたっけ、 Windows がなんか軽量 OS、 軽量オンライン OS 時代へっていうことでですね、はい、うん、これね、何でしたっけ、Windows が軽量オンライン OS へっていうことになるんですが、サクサク動かしたい方に朗報、 Windows 12ですよ、10が最後じゃなかったんですよね。10が最後じゃなかった上に11も最後じゃなくて、Windows 12に、軽量オンライン OS がやってくるらしいんですが、はい、まあ、こちらはですね、どうやらオンラインのブラウザベースで作業ができる軽量モードというのが搭載されてるみたいでして、で、何でしたっけ、そう、まあ、最近だとほら Google さんがさ、軽い OS っていうことで Chrome OS っていうのを、まあ、出してたりするんですよ。そう、でも、なので Chrome OS に対抗して、マイクロソフトが出してるその Edge っていうブラウザがあるんですけど、その Edge ベースで、Chrome OS に対抗みたいな感じのことを言ってるんですが、今のマイクロソフトのエッジって、Chrome じゃなかったっけみたいな感じのねあれあれ、今のエッジって確か中身ほぼほぼ Chrome ですよねって思ってしまってですね、
うんうんうん、
エッジベースで Chrome OS に対抗、いやでもエッジって Chrome だよねって、 Chrome OS で Chrome OS に対抗するんですかみたいな感じのね、はい、そういうものがなんか今後出てくるらしいんですが、でもね、そもそもその Windows 10で最後って言ってたのに Windows 12の話題が出てるんですよ、すでにね、はい、すでに12の話題なのでね、まあ、そんな感じでですね、よいしょ、まあ今後何でしたっけ、 Windows とかがね、まあ、OS とかがどんどん重たくなってきてるんですけど、まあどっかしらのタイミングでね、軽量化するっていう必要っていうのはやっぱ出てくると思うんですよ。そう、まあちっちゃいパソコンに入れたりとかね、するためにはやっぱ必要になってきたりはするんですけどね。はい、椿さんがくつろいでいたらやつは野良、なんなの、猫が膝にくつろぎに来たのがよかった。あ、これいいね、その何でしたっけ、お外でくつろいでたら野良猫がやってくる、はい、ちょっとキュンとしちゃう部分もありますけど、はい、確か CPU の Core i7-14900K がこの前出たみたいやな。お値段がでもお高いんでしょ、でもお高いんでしょ。さあ、お値段調べてみましょう。そう、速さに限界はないということでですね、インテル Core i9-14900K、 価格、はい、現在の某、価格 .com での価格だと、109,800円でございます。あれ、でもさ、109,800円って値段を見るけど、なんかもう俺脳内麻痺してるのか、あ、アリスさんがちょっと落ちちゃったかな、ね、ほい、どう、アリスさんがちょっと落ちちゃったので再度接続しております。あ、おかえりなさい、どうですか、
うん、
あ、おかえりなさい、なんか落ちちゃった出たみたいですけど、
はい
はい、お、NN さん、こんばんは。毎度でございます。そう。なんか CPU の一番最強のやつが109,800円って出てるんですけど、 いやめちゃめちゃ高いです、確かに高いんですが、なんか最近さグラボがさ、グラボの値段がインフレしすぎてて、あの最上位で109,800円だと意外と安いんではないかなって思ってしまう今日この頃でございます。アリスさんもしもし聞こえてますか？あれ？
はあ。
おお。
え、聞こえた。全然聞こえないの、どうしよう。
聞こえてないですか？もしもし？もしもし？ちょっと待ってね。アリスさんの、声は、聞こえてます。
も
し。はーい、聞こえてますよ。10万安ない？うちのノート20万やったぞってことではございますが、そう CPU だけで10万円ですから。
ラグがすごいな。
あ、ラグがすごい。はあ、はあはあ、そう。マジで最上位の PC 組むのには50万かかる時代になってきた。あ、確かにね。そう、何でもかんでもまあ高くしようと思ったら値段はいくらでも高くできますからね。はい、というわけでですね、RNA のヘッドラインでございました。さあ、というわけでアリスさん、ちょっとラグがあるっぽいですけど、いかがでしょう？聞こえますか？
ラグ。
ラグい？だいぶラグい？
すごい。いいですよ。
え？すごくラグい？なんでだろう？もしもし、ひょっとして、YouTube の音声を拾ってるとか、そういうことかな？どうだろう？大丈夫っぽい。よし、とりあえずこのラグを考慮して、ジングル行ってみましょう。後半のお題に突入する前に、よいしょ。レイブンズナイト。お、ちょっと待ってね、アリスさんが落ちたのみたいなので、ちょっと、そっちから、かけてみてって、連絡しておきたいと思います。お、レイブンズナイトありがとうございます。はい、おー、ポロンと、はい、聞こえん、おー、あれ。はい、もう一回カモーン。はい、もう一回カモーン。はい、ちょっとお待ちくださいね。そう、ネットは快適。お、あ、この調整にかけると音がしなくなる。なるほど。ちょっとお待ちくださいね。はい、というわけでですね、どうしたらいいだろう。どうしましょう。いいかな。はい、とりあえず、ちょっと今現在、よいしょ、アリスさんに、まあまあ、とりあえず後半のお題のコーナーに、お題のコーナー、かけてください。はい、了解、行ってみたいと思います。音声通話を開始。ポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポ。はい、現在、アリスさんに連絡中でございます。お、どうですか、聞こえますか？
大丈夫です。こっからかけると音がしなくなっちゃう
の。そういうのがあるんですね。いやー、なんかややこしいですね。はい、というわけでですね、後半のお題のコーナーに突入していきましょう。お題のコーナーです。する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず画面向かって左、かぼちゃを頭に装備してますのは変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
画面向かって右、今日はコロナウイルスチャチャチャチャチャチャチャのアリスラフィムです。
噛んだね今、アリスさん
噛んだよ。
ときめきましたよ。
ときめかない。
今のアリスさんはだいぶときめいたと思います。
ときめかないで。
はい。ああ、大丈夫大丈夫
大丈夫です。
だから、なんだろう。
うん。
普段元気なさ、人がさ、風邪とかでさ、弱ってたりすると、ときめいたりします
ね。弱ってないもん。
弱ってないか。今日は弱ってないか。声が、うん、声があれなだけか。
そうだ。
はい。というわけで、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。んじゃじゃん。ドキ、キュン、ドゥンクです。はい。まあ、日常生活ですね。普段生活しておれば、なんかドキッとすることとかね、キュンってすることとか、ドゥンクすること、あると思います。動画を見たりとか、配信を見たりとか。
そう、動画でさ。
はい。
うちの豆ぐりはと同じ青い子がね、
はいはいはい、
こうなんだ床にいて、
はい、
うとうとしてるんだけど、
はいはいはい、
こう手をなんかちっちゃな鎌倉のようにこうインコ包んで、
はい、
でこう親指で頭なでなでしながらうとうとしてる子がいて、で人がその手をちょっとずらして置いといたら、
はい、
ふってなんか頭撫でられなくなったから気づいた豆ルリハが、
はい、
なんだずれてんじゃんって感じで手の方によいしょよいしょってずれて、
なるほどね、その頭も撫でられようと、
そうでまた目つぶってたら頭撫でて、
はい、
また手を離しておいたら、
はい、
またふって気づいて、なんだまた離れてんじゃんって言って
撫でられたい、
ずれて
撫でられたい、
かわいいってなったの。
もでも何でしたっけ、鳥のさ、
うん、
映像とかってめちゃめちゃ可愛いの多いですよね。
可愛いんですよ。
そう、何でしたっけ、
いですよ、
アニマルビデオ略して AV。 アニマルビデオ略して AV です。
なるほど。
はい、宇垣さんこんばんは、毎度でございます。
こんばんはでございます。
本日のお題はドキキュンドゥンクでございますね。頑張り屋さんにときめきメモリアル、メモリアル。ときめきといえばなんだろう、まあ、ときメモ、ときメモか、ね、
ときメモ一番最初はコアラ女が引っかかったんだよ、立て林さん。
コアラ女ってあれですよね、何でしたっけあれ、誰にも攻略しなかったら行くルートじゃない、ルートちゃいました、はい、
主人公を落とせそうで落とせなかった時に来ちゃうんですよ。
あ、なるほど。
立林さんが最初に来て2回目は、はい、本命が来たけど、
はいはいはい、
正直その何本命の女の子と設定が、
はい、
なんかイラつくほど嫌。
そう、何でしたっけ、ときメモの、メインヒロインでしたっけ、ねえ、藤崎しおりでしたっけ、藤崎しおりでしたっけ、
それそれそれそれ、
いや俺あの子あんまり魅力的に感じないね、マジで。
いやもう正直攻略した後絶対振ってやるって思ったぐらい、
は
あ、なんか何頭脳明晰容姿端麗じゃなきゃ嫌みたいな、
そうそうそうそうそうそう、
運動抜群みたいな、
全部できないとダメな感じで、うん、なんですよね確か、
うん、
そう、いやこれはなんか悪女的なね言われ方をしてるっていうのもあったりしますけどね、
うん、うん、
そうなのでなんか何でしたっけ、その断られ方なんかもさ、仲良くしてるのがね、知られると嫌だからみたいな感じの、
うわー、
いやね、ですんで、ね、
いやでもさ、うん、この一番最初行った時にさ、
はい、
立林さん来たけどさ、
はいはいはい、
いきなり現れて誰ってなったの。
あ、
え、こんな人いたっけ状態で、
まあ実際私もね、ときめもって初代、プレイしたことないんですけど、 ポケメモシリーズっていうのもね、プレイしたこと全くないです。どれもやってないですね。まあただ何でしたっけ、コアラの、コアラ耳の子、あの子は髪の色がだいぶ好きです。そこみたいな。
コアラ女、
コアラ女ですです。なのでまあまあまあいやまあでもときめきメモリアルとかを見ると、まあ当時はねときめいた方多かったと思うんですけど、今見るとやっぱり絵柄がね、絵柄とかがだいぶ、ときメモを最近の絵柄で再現したらどうなるんだろうっていうのはね、ちょっと気になるところではございますけどね。はい、地点師ケルミムさん、ニコニコ国ありがとうございます。さくらさんがときメモと北斗の剣とマッドは笑ったな、あーありそう。はい、そして掲示板に怪文書を書いてしまったぽいぽいさん、ぽいぽいさんのね、文書はいつもなんだろう、いつもだいぶ、レベルが高いというか訓練されてるような、そんな気がしますけどね。いやでもさ、なんだろう、今では考えられないですけど、
うん、
そのときめきメモリアルってさ、当時確かさブルマだったんだよね。
うん、そうだね。
そう、今では考えられないですけど。
そうなの？
え、だって今はもうそんなないでしょ、確か。いや、ものす
ご
い、そう、ものすごいその時代を、感じますと、男子は短パン、女子はブルマだったんですよ。
うんうん。
私、あんまりね、何でしたっけ、ほら、お前ブルマとか好きだろうみたいな感じに思われがちなんですけど、私あのブルマ姿ってあんま好きじゃないんです。
なんか自分から分かんないけど言い訳してるな。
いやまあまあ自分から言い訳してはいますよね。ポイポイさんがね、怪文書書いて許してって言ってますけど、まあ許します、許しますよ。どんな投稿でも、お待ちしております。なんだったっけ、嵐の投稿以外は、うちは大歓迎でございます。というわけでですね、今日来ていただいてるやつも読んでいきたいと思います。ドキッとしたこと、ヒントなったこと、うんくしたこと、トゥンクしたことってなんだねって話ですよね。その前にですね、前半戦の、コメントの方でいただいたやつをいくつか紹介していきたいと思います。ぽいぽいさんからいただいております、ありがとうございます。持病かっこ不整脈ドキちょいちょいちょい腹痛ギュンキュンじゃねえのか、ギュンなのか、脱水症状トゥン君なわけねえだろはい、
いやでもギュンはね、
はい、
あるんですよ。
ギュンは、うーん、俺が払いたいときはふん、うにゅーな気がします。
これです。
ほう、おギュンがあるんだ、本当だ。これは何の、今、アリスさんから、
先輩は男の子です。
なるほど。なるほど。はい、
アニメ化もしますんで。
なるほど。
ちなみに、ジャージちゃんとジャージ君も、この人です。はい、ポム先生です。
なるほど。ちなみに、コメントで、ときメモの体育祭イベントでは、フォークダンスがあるんです。高校生で普通やるか？フォークダンス昔はあったのかな？高校生ではなかったような気がしますけどね。どうなんでしょう？
フォークダンス？
フォークダンス。
女子校だったからな。
ああ、そっか。
男役と女役に分かれてみたいな。
ああ、高校時代にフォークダンスあったかな。あ、でも何でしたっけ、今ではほら組体操とかダメになってるじゃないですか。
うん、
そう、何でしたっけ、我々の時代普通に組体操とかでピラミッドとかを作ってですね、なんかヤーっていう掛け声と同時にブシャーって潰れるようなこともやってましたよ。
おー、
いやー、あれはね、今では絶対、
俺はやってたな、そういえば。
今では絶対考えられないでしょうけどね。あとは何でしたっけ、騎馬戦とかね。
そうだね、騎馬戦ね、 騎馬戦闘組体操が真っ先に中止されちゃったよね。
そうそうそうそう。まあでも騎馬戦とかってさ、冷静に考えて、まあ、当然その落下あの組んでる上の人間が落ちたりもあるでしょうし、あの相手の帽子とか鉢巻きを取るためにそのものすごい腕で掴み合いするじゃないですか。
うん、うん、
そうで指が目に入ったりとかって可能性もあったわけじゃないですか。
うんうん、
ね、なのでちょっと怖いんですよね。はい、ちなみにときメモが発売された時、当時のコナミの社長が孫娘の名前をしおりにしようとして親族一同からソース感を食らったとか。あでもその当時ってさ、そのときメモ もうそうなんですけど、いわゆるそういうギャルゲーとか そのオタクの文化的なものが世間にあまり認められてない、そのアンダーグラウンドな時代だったじゃないですか。
うん、
まあ今でこそさ、ソシャゲとかでも可愛い女の子のガチャがバンバン出てきたりとか、そういったのいっぱいある、今でこそあります。あって、いろんな人がプレイしてたりするんですけど、
うん。
当時は可愛い女の子が出てくる、ね、ゲームをプレイしてるって、なかなか言えなかった時代っていうのがありましたからね。なので、そう。まあでも今考えたら、しおりっていうのは普通の名前のような気もしますけどね。
うんうん。
はい、女子校の体育祭の騎馬戦はかなりえげつないらしいです。へー。でもあの何でしたっけ、体育祭のさ騎馬戦でさ、普通馬側が3人で上の人間が1人じゃないですか。まあ、4人のところもあるのかな。そんな中ですね、私 体重が軽かったのと、うん、ガタイのいい、あの人数の都合でガタイのいい、ね、人が2人でさ、うん、馬側2人、騎馬あの上に乗る人間1人っていう状況の3人の騎馬があったんですけど、
うん、
機動力の高さとかがあってですね、それでめちゃめちゃ活躍したりとかですね、そういったのもあったそうですね。おベイフィートさん、お前も大福にして やろうか。こんばんは。どうもこんばんは。はい、ベルイトさんもですね、今日のお題、キュンとしたこと、ときめいたこと、ウンクってなったことですね、募集しております。そう、いつも見に行ってる VTuber さんのね、さりげない仕草にときめいたこととかですね、ぜひぜひコメントとかで教えていただければ、コメント掲示板、何でも OK でございます。ぜひぜひ教えてください。というわけでですね、掲示板来てるやつを読んでいきたいと思います。はい、NN さんも投稿ありがとうございます。ちょっとそちらはですね、今お読みする掲示板の次に、紹介させていただきたいと思います。パンネルネハンジャクショーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんしゃ。どうもこんばんは。個人的にドキッとすることを挙げるとすれば、女性名詞の建物や場所に行って本当にここ男性用ですかっていう瞬間。おお。あ、でもね、なんだろう、慌ててトイレに駆け込んでさ、その何でしたっけ、男性用の便器があって安心するってことはありますね。
そうなの。
で、空港の保安検査や入国審査で捕まる、いやそれはドキッとしますよね。はい、ベージュ色の服を着ている人を遠目で見てしまう、一瞬裸に見えるあれか、
あれか、
ね、タッチ式改札で何度もピンポンとなって通れません。あ、これわかる。そう、タッチ式のね IC カードのやつってさ、他の IC カード系のさ、カードとさ財布の中で重ねてたりするとうまく反応しないことがあるんですよ。
ん、
そう、それねちょっと気をつけないと、だから結構ね私も、タッチ式の、ね、切符使ってるんですけど、お財布の中でもそのタッチ式だけは、隔離してます。お札を入れるところに隔離してますね。でないとその最近だとクレジットカードなんかもそのタッチとかに 対応してたりして、まあ、それでね引っかかったりすることはありますね。はい、で、昔の火葬場やお祓いの場所の廃墟に白い布がかかっていた。いやそれ怖えわ少女の乗馬運動を見つけた。ほうほうほうほう。水着だらけの水泳大会ドキ縄文式、それドキはい、なんと美味しそうな、ね、鶏ささみみカツかと思いきやカキフライだった。うわ、カキフライね、うん、俺はでも食べる前に分かります
分かりますって、そんな僕は美味しいからいいけど。
ブロッコリーが並ぶということで冬でございますなと思ったらセロリだった。ウェイ。はい。まあそんな感じのことがですね、いくつか思い出されるそうです。まああとはそのマリモの話だとかこの玉こんにゃくの話が出るので、まあそれは割愛させていただきます。アリスさんもね、体調がこれ以上悪くなったら困るんでね。はい。というわけで続きまして NM さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
昔バイクで走っている最中に人が飛び出しドキッ、フルブレーキでフロントタイヤがキュン、その後うんくしました事故っとるやんけはい、ポイポイさんの適切なツッコミも入ったところでですね、いやああ保安検査の身体検査で捕まるのは男性やベルトのバックルやタバコ、放送の銀紙がほとんどです。元保安検察員。なるほどね。いや私ね、何でしたっけ、昔なんだ、空港の金属探知機でですね、止められたことあります。
何が入ってたの？
帽子に缶バッジつけてました。わかるやろみたいな感じの。
それで食べなんだ。
そうそうそう。まあ、その後、なんかハンディーなやつで、詳細に検索されたら、帽子の缶バッジだけだったんで、うん、まあ、缶バッジは外から見えてましたけどね。やっぱり引っかかるみたいです。
へぇ
ー。そう、何でしたっけ、当時、帽子に缶バッジを大量につけてました。小学生の頃からかな。なんかいろんな缶バッジを帽子に。
缶バッジダメなんだ。
いや、金属ですからね、普通に。鉄ですから、うん、ですです。はい、
引っかかりに行きたくなるな。
まあいやいや、まあまあまあ、ベルトのバックルとかでも引っかかるらしいですからね。
うん、
はい、三味してるさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それは不整脈ですね、お大事に。ドッキはい、職場の仲間と歩いていて、徐々に置いていかれた時から運動を心がけているサンミシェルです。皆様は運動不足を感じることはありますか？それではということでございます。いやー、そう、運動不足ね。普段私、某うどん県のうどん屋で立ち仕事をしてるんですが、県外に行ったりして歩いたりするとさ、普段立ち仕事をしている割には歩くとね、やっぱり翌日筋肉痛になったりするんですよね。そう、なのでやっぱりその運動というか、まあ、歩くっていうことはやっぱり重要なのかもしれません。
うん、
はい、ちなみにコメントで、ポイポイさんがなんか身体検査でわざとビーッと鳴らして反応を見ることもあるらしいっていうか、実際に何もつけてないようにされたそうです。はあはあはあはあはあはあ、まあ、でもそういうのあるんでしょうね。その私何もしてないのに警察官に職務質問されたこととかもありますしね。風貌が怪しかったんではないでしょうか。私みたいに
怪しいのか。
ちなみに私その職務質問もパトカーで追いかけられて、パトカーの車の中にまで、連行されました。
うんうん、
いやでも
そんなことも
ありました。はい、まあ別に私は何もやましくないので、警察の人にお疲れ様です、大変ですよね、この辺りで何かあったんですかみたいな適当に世間話をして、逃げたというか、
リチャーさんサングラスかけてるっけ？
かけてないです。
かけたら怪しくなる。
かけたらめちゃめちゃ怪しくなりますね。 そう、その時も確か仕事着のまんまだったので、上も下も黒い、え、違うわ、確かね、下は、黒系の、ズボン、で、上は、まあ、中のシャツはちょっと忘れてましたけど、その、黒系のジャケットを羽織ってましたね。で、ハンチング帽をかぶってました。ハゲ隠しの。ハゲ隠しのハンチング帽。
ハゲって言った。
はい。いや、頭が、冬場だったので、頭が寒かったので、ハンチング帽をかぶってたんですけどね。で、まあ、警察に、ね、あれされました。職質されました。はい、では続きまして、体が逃走を求めている、逃げる方の逃走ですね、逃走を求めている、こんにちは皆様、感染済みのポイです。ポイポイポイポイポイ、何に感染したんでしょうね。はい、今宵のお題、ドキキュンツンクでドキドキさせてやんよってことで、 HR さん愛してる、
ドキッとした、
だいぶドキッとしました。その声に足が振り向く、今はレイブンツナイトが放送中だ、足は画面越しに聞こえるアリスさんの声に耳を疑う、そっちかい、足のことが、アリスさんの告白にはどうなんだろうね、突然の告白に HR さんは思考を変えて、いやこれ俺ポイポイさんに告白されてる風にちょっとあれしてるんですけどね。はい、足は耳を疑った、あの可愛く魅力的で性癖とストライクのあのアリスさんの直々の告白なんだ、足の心臓がドキドキして止まらない、いや、しないです。はい、というわけでですね、そのどちらかというと私はポイポイさんとかに愛してるって言われるとちょっとドキッとするかもしれませんね。はい、HR さん反応してください、 HR さん、 HR さん反応してください。画面越しでアリスさんのアリスさんのが足に感想を求めてるのが分かる、うん、感想、 HR さん告白の練習でしょ、しっかりして、アリスさんの声に足は冷静になる、今日のお題は告白なのだ、あ、ごめん嬉しく、いやいやいやいやいや、HR さんは赤面しつつ感想を話す、 HR さん別に好きじゃないんだね、だからね、ここでツンデレ要素を入れてくるか、はい、アリスさんは HR さんの感想に赤面しながらもそう伝える、声は震えている、これはツンデレ、アリスさんは褒められるとこうなってしまう、このアリスさんも好きだ、 HR さんはそう思った、はい、というわけでですね、私一発目ね、 HR さん愛してるをそのポイポイさんに愛してる言われてちょっとドキッとした感じにしたんですが、どうやらね、私とアリスさんのその恋愛活劇を、書こうとしてるイメージではございましたが、これに関しましてはですね、なんだろう、これはね、実際にさ、
うん、
お付き合いをしている女性 VTuber さんと男性 VTuber さんの、組み合わせとかにですね、シチュボとしてね、お願いした方がいいんじゃないかな。具体的に言えばさ、まあ、過去うちのね、ラジオにゲストに来ていただいたリーのつく方とリーのつく方のあのコンビとかね。まだ続いてるよね、大丈夫だよね、今言ったけど
大丈夫だよ、
続いてなかったら怒られそうな気がしましたけどね、
大丈夫だよ、
そう、そういう方にですね、言ってもらった方が、ときめきを感じるのではないでしょうか。はい、というわけでですね、そのポイポイさんだいぶね、何でしたっけ、いろいろと感染してるのではないかなって思う今日この頃ではございます。はい、さくらさんがまた髪の話をしてる。はい、ちなみにコメントで元総理の麻生太郎さん、外遊先でマフィアの親玉と間違えられたことがあるらしい。いや、まあ確かに、いや確かにって言ったら怒られそうですけどね。でもその何でしたっけ、いますね、まあ、私のそのお友達、教えの方なんですが、完全にさ、見た目が矢のつく人なんですよ。完全、うんうん、そう、がたいよくてさ、ま 髪型もそれっぽくてさ、うん、あの金色のさぶっといネックレスをこう首にぶら下げてるんですよ、
うん、
でなアロハシャツじゃないですけどなんかそれっぽいシャツを着てさそう、いたらもう完全にねそうあのそっち系の人なんですよ。ただあの言動とかが物腰とかがめちゃめちゃ柔らかくてですねすごい丁寧に喋るからそのギャップがものすごいね笑えるんですその人。
笑えるとか
ね、そうギャップがすごい、もう完全にね見た目がねね、麻生さんの外遊時の画像を検索すればおのずと分かるらしいですが、ほうほうほう、おなるほどなるほど、なんとなく、分かる気がする。はい、まあそんな感じのね方もいらっしゃったりするんで、まあそういう方がね喋ってみるとすごい気さくで、気さくというかものすごいあの気さくっていう、まあほらヤーさん的な人間がさ何でしたっけ、気さくにこの関西弁風に気さくに喋るっていうのはあるかと思うんですけど、その方はそのヤーさん風ですけど喋り方がすごい丁寧なのよ、気さくじゃなくてものすごいそのビジネスチックっていうかすごい丁寧に喋るからその見た目でその喋り方みたいな感じでさね、そういうのがあったりはすることもありますね。ギャップ萌えってやつですよ。いやギャップ萌えっていうのもね結構ときめきますよね。さあ、というわけでですねマシュマロなんかもちょっと見ていきましょうよっ。はい、マシュマロいただいております、ありがとうございます。
ありがとうございます。
HR さん、アリスさん、リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
今週のお題ドキキュントゥンクですが、ドキ、車のクラクションとか人の夜の鉢合わせなんかはドキッとしてしまいます。いや車のクラクションはビビりますよね。
うん、でっかいよ。
そうビクってなってイラッときます。お前なんで鳴らしたみたいな感じのね、
うん、
とかですね、キュンは、お猫様を見ると可愛さにキュンとします。猫ってなんであんなに可愛いんでしょうね。猫ってなんであんなに可愛いんでしょうね。
猫ね、
大事なことの2回言いました。猫耳の女の子もなんであんなに可愛いんでしょうね。
あれ
大事なことなので
付属された、
あれトゥンクに関しましては、アニメの推しに常にトゥンクしまくりですっていうことで、誰でしょう、どのアニメの誰というキャラでしょうか。この推しすごい気になりますね。そうアニメの推しとかね、いやときめきがなんだろう、ときめきが何アニメの推しキャラとかね、でもそういうがっつり推しがいるアニメとかの作品が終わっちゃうとさ、やっぱちょっとしょんもりしちゃうっていうのはあるかもしれませんね。でもこの辺ってさどうなんでしょう、その結構さなんか、推し編じゃないですけど、そのよくさ丸々専門で書いてたその同人作家さんとかがさ、
うん、
別の作品にを書き出したらその元の作品のそのファンの方に怒られたとかっていう話とかをちょっと聞いたことがあるんですよ。あの作品書いてください、怒られてるか、まあ、あの作品もう書かないんですかとかさ、なんかいろいろとこう炎上、プチ炎上じゃないですけど、なんだろう、そういったのがあったらしいですけどね。そういうのもあるらしいですけど、それってやっぱりその男性も女性も あるのかな。今男性の場合、いやまあこれでも偏見か。そう、まあそういったのもちょっとどうやらあるみたいなのでね、なんかそうこの辺の感覚とかっていうのもね、やっぱりその違いっていうのはあったりするのかな。はい、加賀美さんがね、トラクターにときめく。いいですよトラクターは。トラクターまあ私も ね実家で田んぼ仕事するときはトラクターを使ったりするんですけど、まあ、意外とね小型のやつではございますが、まあでもね、そう何でしたっけ、最近新しいのに買い替えたんですけど、その新しいのに買い替えた時の、
うん、
そのパワーっていうかさ、それがさ、うん、やっぱりその感動しましたね。
ほう。
そう、まあ、若干予算を抑えるために昔のやつよりもその馬力が控えめなやつにしたんですよ。予算と場所を節約するためにね。
うん。
そうなので、ちょっと安めというか、ね、ちょっとコンパクトなやつにしたんですが、でもね、うん、地面を掘るパワーが昔使ってたやつよりも強いんです。
ほうほう。
そう、トラクターってさ、後ろのその耕す部分がこう回転してさ、地面を掘り進めるわけじゃないですか。
うん、
昔使ってたやつが、まあ、ちょっとね、その多分クラッチ周りとかがもう弱ってたんかもしれないですけど、いろいろと要因はあると思うんですけど、
うん、
そう、硬い地面を掘ろうと、まあ、ほら、水分がなくなってさ、田んぼとかがもうカチカチになったりするじゃないですか。
うん、
そういうのを耕そうとすると、後ろのその回転するやつが止まったりしてたんですよ。
お、
力が足りねえ、掘り起こせねえみたいな感じでさ。
うん、
で、そういったのがあったんですけど、新しいやつに変えたらですね、まあ、エンジンの馬力自体は、ちょっとサイズもちょっとだけちっちゃくなって、エンジンの馬力自体もその前のやつより数馬力落ちてるんですが、硬い地面だろうがお構いなしにゴリゴリ掘り寄るんですよ。強みたいな感じでね。いやまあその昔使ってたのやつがほんまに10年どころかもう何十年も前のやつなので、いやこの辺トラクターとかもまあ時代進化したんだなみたいな感じでね、思ったりしております。まあ、小型のトラクターが可愛すぎる。まあ、小型ってことでもないですけどね。20何馬力のやつです。なのでまあ普通サイズですね。その一般家庭にありそうなトラクター。トラクターが一般家庭にあるのはどうなんだろう。で、ポイポイさんが流線形のトラクターはエロい、ゴツゴツのトラクターは可愛い。ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。ね。まあでもなんだろう。なんかその最近さ、アーマードコアやってるんですけど、
うん、
その何でしたっけ、排熱機構がエロいっていうのを聞いたことがあります。排熱機構。
排熱機構。
そうそうそう。なんかオーバーヒートしたりする部分、例えばリミッター解除したりとかさ、その、うん、無理やり動かしたりした後にさ、冷却するためにこうね、うん、いろんな排熱機構があるじゃないですか。その、どっかがパカって開いたりさ、
うん、
プシューって煙が出たりさ、
うん、
それが、その、エロいという、ね、なんかそういったのをね、見た記憶があります。そうね、いやー、ね、コンバインかわいいよ。はあ、はあはあはあはあはあ、ね、個人的なロボの排熱機構っていうことで、なんかその赤くなってる部分がそのパカって開いて露出するとかさ、あ とその放熱板がこう展開したりとかさ、普段は閉じてるやつがこう開いたりとか、
うん、
で煙がこのプシューって噴射するパターンとかあるじゃないですか、
うんうん、
とかあとその排熱棒エロいって、
ん
排熱棒、その棒が露出しててその 棒が赤くなってるとかね、うんうん、そういうのをこのね、そう性癖拡散されてる、方がねツイッターでいらっしゃってですね、今私の私のツイッターでリツイートしました。まあ、これな多分ねあの通ずるところがあるんではないかなって思ったりしております。はい。
うん、
関節のギアがエロい。なるほど。
一体何の話になってるんだろう。
そうね、訓練された人間はロボにエロさを感じてしまうっていうね。はい。そんなこともあるらしいです。まあでもそのね、いろんなものにときめきを感じるっていうのはね、いいんではないかなとは思いますけどね。続き、変わりネタはないですが以上です。寒い地域ではマイナスまで温度が下がっている場所もありますが、大変なアリスさん、お大事になさってくださいね。HR さんも気をつけて、リスナーの皆様もお大事になさってください。風とか気をつけてくださいね、本当に。
本当に。
インフルも流行ってますし、コロナなんかもねアリスさんがかかっちゃったみたいなので、どこ経由でかかったんでしょうねアリスさん。
わかんないよ。
ですよね。
うん。
まあお仕事場で風邪ひいてそうな人と接触したっていうことも多分なければ、ね、お外歩いてる時、通勤時、本当にどこ経由かマジでわかんないですよね。なのでね、本当にどこからかかるかわからないので皆様、気をつけてですね、最近だとそのマスクを外してる方も、多いとは思いますが、まあ、自分がちょっと体調悪いなって思ったらですね、それを拡散しないためにマスクってさ、外のやつを吸い込まないようによりもどっちかっていうと自分のやつを拡散させないっていう方が、効果が大きいらしいので、なんか自分自身が体調悪いなって思ったらですね、周りの皆様に、まあ、拡散しないようにですね、まあ、家族の方とか友達とかに、ね、かかるとただそれこそ大変ですので、ね、マスクをして行動するっていうのもまあまあまあまだまだありなのかもしれません。ああ冬場になるとね、逆に私口周り寒いのでマスクしたくなる派ですけどね。
うんうん、
マスクといえばさ、マスクを外した時のなんかさ、
うん、
なんかそんな漫画あった。
へ？
いやあのね、そうなんか世界的にそのマスクをするのがあまりにも一般的になってて、いわゆるそのマスクの中を見るのがその、
うん、
ちょっとそのね、センシティブな世界線みたいな漫画がありました。そんなね、なんて漫画だったかな。ちょっとね。忘れたわ。
うん。
あ、そうそうそう。ニューノーマルっていうやつ。
うんうん。
だそうです。そう、ニューノーマルって漫画があって、まあパンデミックによってそのマスクをすることが常識となった、常識となった近未来の舞台らしいですね。で、他人の口を見るということにその特別な意味を感じる男女を書いた物語らしいです。そういう話らしいですね。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁ、そう、他の人の口を見るのにドキドキしてしまうというか、でパーティーバロットがめちゃめちゃ降ってきてますね。ありがとうございます。はい、 ぽいぽいさんが、昨日お風呂で4時間寝た、死にかけた。いやいやいや、それはある意味我々の方がドキッとしますんでね、生きてください。鏡さんが目からも感染。あー、まあ、目とかはね、やっぱりその粘液、何でしたっけ、外に出てる内臓みたいなもんですからね。お、納豆さん、こんばんは。毎度でございます。こんばんはですやで。今週のお題は、ドキキュントゥンクです。ドキッとしたこと、キュンとしたこと、トゥンクってなったことですね。ぜひぜひ教えてください。レイブンズナイトに来て、私の頭にカボチャが乗ってることを見てドキッとしたってこと、人とかいないかな、いないかな。チラッチラッチラッ。カボチャに乗っ取られてる。乗っ取られる。
かぼちゃ
に、頭にかぼちゃ乗ってるのを見てドキッとした人とかね、いないかな。ちなみに何でしたっけ、ちっちゃいかぼちゃとかも、作っておりますので、V ロイド系のキャラの方、ちっちゃいかぼちゃ配布しようかな。ちっちゃいかぼちゃ、はい。ドキッ、ぽいぽいさんがドキッとしてるそうです。ありがとうございます。はい。そんなこんなでですね、ねねねさんが、確かにいきなり先行のハサウェイの踊り始めそうで、ハサウェイの踊りを始めそうでドキッとしました。いやいやいや、ハロウィンか、みんなコスするんかな。何でしたっけ、私の、ね、娘ちゃんの一人の、みえちゃんは、
うん、
頭に、ちっこいかぼちゃ乗せて、で、うん、猫の髪飾りと、飴玉の髪飾りつけてました。ですですとか、そうですね、みんな、私はもうネタ的にこの頭にかぼちゃ乗せてるのがこれが私の中では一番しっくりきてるというか、でもね、ゾンビエイチャルいるんですよ。ハロウィンといえばゾンビエイチャルがいるんですよ、確か。
ほう、
ちょっと待って、お着替えしてこよう。ハロウィン衣装のゾンビエイチャル、どこだったっけ。私は一旦ちょっと消して、ハロウィン用なのでね、よっ、確かね、いたよね。あ、ゾンビエイチャルいるわ。何でしたっけ、顔色悪いだけの人間かもしれませんが、はい、というわけで戻ってまいりました。ゾンビエイチャルです。
ゾンビ
はい、若干コミカルな感じの、ゾンビにしておりますが、はい。鏡さんがハロウィンが、日本の祝日って最近知った。あ、そうなんですか。ハロウィンって日本の祝日なんですか。
え、
キノコさん、そう、キノコさん、あ、ぽいぽいさん、わかりました。それ、これキノコさんの、ゾンビスキンがですね、配布されてたので、うんうん、それを私も、適用させていただきました。
おう、
そうですです。なので、まあ、こんなやつも一応ハロウィンシーズンには昔使ってたんですけど、まあ、今はね、やっぱかぼちゃだね。かぼちゃが、一番なんかインパクトがある、かぶり物っていうのがね、やっぱ一番インパクトあるような気がします。そのハロウィンといえば、かぼちゃエイチャルみたいな感じでですね、よいしょ、ちょっと戻ってまいりましょう。はい、かぼちゃ頭戻ってまいりました。パンプキンヘッドです。これかぼちゃにね、頭乗っ取られてるかもしれませんが、なんか下の部分こうわざとギザギザみたいなのして、このかぼちゃにかぶりつかれてる感を出してるんですけどね口そこじゃねえだろみたいな感じですね。はい、いいですです、まあ、そんなこんなでですね、よいしょ、掲示板の方をちょっと見ていきましょう。ぽいぽいさんがドキドキしてますが不整脈になりつつありますね。よいしょ、そう、ドキッとすることとかですね、 まあ、トゥークすることでしたら、まあ、とある女の子にね変態って言われたりさ、エッチなお兄ちゃんとかって言われるとね、もうこういろいろと来るものがあるんですよね。
聞かなかったことにしちゃうよ。
聞かなかったにして、いや、はい、聞かなかったにしてください、はい、そう。あとはねドキッとすることでしたら、そのテレビのニュースなんかでその自分の名字とかの、
うん、
まあ、自分の名字と同じ地名が読み上げられたりさ、うん、名前が出たりするとちょっとドキッとしません？
ああ、
そう、なんだろう、テレビのニュースとか、私ね、私の名字って実は地元でね同じ名前の地名があるんですよ。でそれで、うん、その〇〇町で事件があったみたいな感じのね話を聞いたりすると、
ドキッとしますね。
ドキッとします。はい。ボイボイさんが懺悔すべきかなっていうことではございますが、今日は懺悔はございません。これではね、ありかもしれませんね。はい。NN さん、アリスさんに許された。まだ許されてないです。スルーされただけです。
何を？
いや、私が、何でしたっけ、エッチなお兄ちゃんって言われるとか言われると、ドキッとするみたいな感じの。
ああ、まあそれはおいおいね、
はい、おいおい、それはおいおいで、おいおい、あ、了解です。今は許されないですね。今は許されないらしいです。
うん、
まあそんなこんなでですね、皆様もそのドキッとすること、あと、数分ではございますが、募集したいと思います。募集しております。ぜひぜひ書いてください。まあドキッとしたこと、車のさ、
うん、
保険の更新の期限がギリギリだった今日。ドキッとしました。
ドキッ、
やべえって思ってですね、慌てて更新しました。もう、いや、車とかの保険とかってめっちゃ大事ですからね、皆さん、しっかりとちゃんとね、保証してくれるやつをかけとくのが、
うん、
おすすめですとかさ、あとその夢の中で遅刻してしまってドキッとかしませんか？
するよ、それは当然するね。
ね、夢の中で遅刻をして、うん、はっと起きたらまだ時間、大丈夫な時間だったみたいなね。
もう逆はちょっと最悪なんだけど。
逆は最悪ですけどね。
もうね、はい、ほんとあとね1時間ぐらいは寝れるなって思った、1分経ったなってくらいに目が覚めたら、はい、遅刻ギリギリの時間だった時の最悪さ。
ああ、そう、確かにそれはありますよね。やっぱこう、そのね、夢の中でね、もうすでにやってないはずなのに、芝居、舞台の芝居でさ、
うん、
デトチリをやった夢を見てドキッとしたこととかありましたね。
何？
デトチリ、出るタイミングあるじゃないですか。そう、出るタイミングとかを本番中に間違えてね、出るのが遅れて
怖ー
みたいなね。はい、ぽいぽいさんがいけない、遅刻、はっ、夢だ、13時ドキッバタンキュー。ドキッたレベルじゃないですか、その時のね、電話の時、すいません、ちょっと体調悪くて起きれなかったんです、申し訳ない、ちょっと今も熱ありそうなんで、このままお休みさせてもらっていいですかみたいな感じの、わかる、
わかります。
はい、アンドラさんが、コントンは、どうもコントンは、こんばんは。
こんばんはです。
ドキッとするときは、夢で事故ったとき。まあ、それはでもドキッとしますよね。
うん。
でもその、夢で事故るときとかってさ、
うん、
普通じゃない事故り方するじゃないですか。
うん。
私、何でしたっけ、峠とかを走ってて、 あのガードレール突き破ってダイブするみたいな感じの、そこ、そんな感じのやつを見たことありますね、夢の中で。
ああ。
いや
僕は、あの、はい、なんだろう。
はい。
崖っぷちみたいなところをさ、
はい、
よくアニメで飛び越すじゃない、車で。
はいはいはいはい。
アクセル踏んで。
はい。
あれをやった後にガッシャンとか、いろいろ。
ああ。あとはあれだ。なんて言うっけ。上がりかかってる、この羽根橋を飛び越えるみたいなやつね。
うんうんうん、ああ、いいね、いいね。
ねえ。
かっこいいね。
鏡さんが天国と地獄っていうことではございますが、まあ、夢の中で、でもね、ある意味夢の中で事故って目が覚めて安心するっていうのはありますよね。
ああ、確かにね。
そう、あとは夢の中でその銃撃戦に巻き込まれてね、逃げ惑うとかっていう夢なんかも見たことありますから。
よくあるな。
ああいうんとかも怖いっすよね。
うん。
はい、というわけでですね、掲示板を更新しましょう。特に気にならないっぽいので、こんなもんかな。はい、お題のコーナーでございました。夢の中で水に濡れると、濡れて起きるとドキッとします。トイレか。はい、というわけでですね、コロコロタイムでございます。今から皆様にコロコロ試合をしてもらいたいと思います。お、その前に夢の話が出たら結構出てきたんで、これも読んでおきましょうね。アンドロスさん、自転車で走ってたら壁からトラックが突っ込んできた。壁の中、壁を突き破ってトラックが突っ込んでくるのか。そりゃドキッとレベルじゃねえな。はい、ポイポイさんが、この崖を飛び越えたら逃げられると落ちる、はっ夢だ、ベッドから落ちてる、わお。はい、というわけでですね、今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいたいと思います。 YouTube でコメントいただいた方、あなたのアバターが画面下に登場いたします。そのアバター同士でですね、戦っていただきます。最後まで生き残った方には当配信で使える500分ずと名誉が与えられます。500分ずなんていらないって方には、名誉が与えられます。というわけでですね、皆さん準備はよろしいんでしょうか。バトロワのお時間でございます。バトロワコマンド入力しますよ。はい、バトルロイヤルコマンド3 2 1、ポチッとな。しかもバーンじゃなくてぬるっと出てきた。ヒエぬるっとこう、くる、あの車が出てくる。お、バトルオーバーコマンド入力しました。さあ画面から消えまして、皆さんが上空から降ってきて戦闘スタートでございます。さあ始まりました、当配信恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。さあ今日も最後まで生き残るのは誰か。早速激しい戦いが繰り広げられておりますが、まだ誰も戦闘不能になっておらない。意外と今日は進行が遅い感じか。おっと、これ一人戦闘不能。さあさあさあ、おっとと思ったら一気にバンバンバンと、結構なメンバーが弾け飛びました。さあ残るは6人、残るは、あ、7人ですね。おっと、ここで私が戦闘不能。さあ残っているのは篠森千佳さん、泉さん、鏡さん、宇垣さん。おっと、ここで宇垣さん戦闘不能となりました。篠森千佳さんと XX さん。お、鏡さんと篠森千佳さんの日記打ち。鏡さんが回復アイテムを確保。篠森千佳さんはもう体力が残り2ミリだ。わーっと、これは逆転は難しいか。決まった、本日の勝者は鏡さんです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。というわけでエンディングです。よいしょ。はい、皆さんパチパチありがとうございます。鏡さんおめでとうございます。優勝した鏡さんには、当配信で使える500分ずをプレゼント。はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。アリスさん、体調、いやもう最後まで持ちましたけど、池大丈夫か、
あんまり大丈夫
じゃない。あんまり大丈夫じゃない。じゃあまあ無理せずですね、サクッと終わっていきましょう。うん、一応ですね、明日のセブンデイズタイムゾーンに関しましては、ちょっとね、アリスさんの体調を見ながらですね、ちょっとまあ、こう、あれしようかなと思っております。どうしようかなと思っておりますけど、まあ、この後はですね、うん、要相談ということでですね、ツイッターの方にですね、告知はさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、アリスさん。
はい、
当配信というか当チャンネル、チャンネル登録者数が500人を超えたので、
おめでとうございます。
ありがとうございます。500人超えたので、その500人記念なんかやりたいよね。
うん、なんかやりたいよ。
なんかね、500人記念配信みたいなのもね、どっかのタイミングでやろうかなと思っておりますんで、今日が普通の配信になっちゃいましたんでね。さあ、というわけで、またね、ぜひぜひ遊びに来てください。今日、新規で来ていただいた方、もういら常連さんばっかりなのでいらっしゃらないかもしれませんが、よかったら高評価とかチャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします。はい、500突破ありがとうございます。そう、エルデンリング500人組ってむちゃくちゃ言うな500人も今人いないよ。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、かぼちゃ頭、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右、バーチャルネットシスタ、包丁姫ことアリスラビブでした。
この二人でお送りしました。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。
おやすみなさい。
またねー。